今日の御言葉は申命記の2章1節から8節までです。申命記2章1節から8節。それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように、アシの海への道をアラノに向かって旅立ったって。その後長らくセール山の周りを回っていた。主は私にこう仰せられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。民に命じてこう言え。あなた方はセールに住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの血を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセール山を彼の所有地として与えたからである。食物は彼らから金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたが何一つ欠けたものはなかった。それで私たちはセールに住むエサルの子孫である私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからもまたエツヨンゲベルからも離れて進んでいった。そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいった。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、誠にあなたに背いて、あなたの御言葉に不従順を犯して、そして荒野での38年の間の放浪をするとき、聖書ではほんの一瞬でその放浪は終わっております。しかし私たちは何かと荒野の何年目にあんなことがあって、何年目にあんなことがあってと、人間的な苦労不足さと人々に神に対しても唱えやすいものです。しかし聖書ではそんな記述は一切ありません。しかしその荒野での長きにおっても、主はあなたは民を生かし、何一つ欠けたところをなくずっと守り導いておられました。どうかしよう、私たちはあなたの恵みを覚える私たちでありますように。そもそも荒野の旅は私たちが従順服従するのであれば一切必要のない旅でしたが、私たちが主に背いた後でもあなたはなおも恵みを私たちに施してくださいました。主よ、いつでも私たちはあなたの恵み祝福を覚えて、あなたの御言葉を聞き従い、そしてこのような荒野の旅をすることがないように、主よ、私たちを今日戒めてください。この語るしもべの唇を清めてください。聞く一人一人の耳を清め、通り置き者としてあなたから直接命を私たちはいただいて、そして私たちのこの心の土壌に種まかれ、キリストが宿り、キリストが成長し、 キリストの命を満たしてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。2章1節のところからですね、それから私たちは向きを変え、主が私たちに告げられた通りに葦の海への道を荒野に向かって旅立っていったと。これは要するにカデシュバルネアにおいて12人の石膏の事件ですね。その時に民は不従順を犯して、どうしても自分たちはカデシュバルネアから北上できないカナン人のいる山地、アナク人とか巨人たちがいる城壁の町々に私たちは登っていけないと、どうしても固く、もうダダをこねるように主に逆らって、でそれで主はですね、それならじゃあ引き返しなさいと。でそういうことで、向きを変えて、葦の海への道へと、主は導かれました。結局、そのように主が命じられた時ですね、この一章の、41節からのところ、私たちはやっぱり、主に言われた通り北上して戦おう、そういう風に言って、でそれで身勝手にですね、本当に主の御心に背きに背いて、あくまで自分の良し悪し判断、善悪判断で、そのような自分の身に滅びを招くような愚かな行動を本当にし続けて瞑想していたわけですけれども、そういうふうにですね、私たちがそのような荒野の滅び、死を招く行為、それら全ての根本原因は、要するに神から離れた善悪判断であるということを、昨日はそれを見ました。だから、当時ですね、まだ40年前、その善悪判断のわきまえない幼子たちはこの約束の地を受け継げる、でも善悪判断をあくまで前面に出したあなた方たちは全員荒野で滅びる、そのようなことになってしまいました。でそれでですね、向きを変えて、そして、葦の海への道を荒野に向かって旅立って、でその後長らくセール山の周りを回っていた。でこの新明記2章1節の出来事、ここに、わずか日本語の聖書では4行で記されているんですが、この4行の中に その荒野での38年が凝縮されているわけです、ね、その後長らく、どのくらい長いかというと、その38年ですね、ずっとセール山の周り、セール山といいますと視界のずっと南の、ちょっと、東寄りの方ですね、エサウの子孫たちが住んでいる、そのセール山の周り、その周りをずっと38年間、周りに回っていた。確か民数記の、34章の方にですね、どこをその33章ですね、どこからどこへと旅して、その全行程が書いてあるんですけども、その長きにわたりですね、それがこの新明記の2章1節ではたったの1節で片付けられております。モーセにしてもまた聖書にしてもですね、人々がその不従順のゆえに、長い間放浪する旅は聖書ではですね、わずか一節でしか記さないんですね。ほんのわずかです。アブラハムが、不従順といいますか、サラとの間にできる子供のに私は契約を結ぶって主は仰せられているにもかかわらず、でも、身勝手に自分の善悪判断を用いてハガルと、間に子供を設けて、でそれで勝手に、イシュマエルという子供を作られた時、その時もですね、主は、そのイシュマエルが生まれた時、アブラハムは確か、80 7、8歳ぐらいでしたね。でその後の12、3年ぐらいの間、主はですね全く沈黙を守ってるんです。確かその箇所はですね、創世記の16章の終わりですね、創世記16章の15節からちょっとお読みしますと、ハガルがアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。86歳でしたね。でその次の17章、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて子を仰せられたと、この16章と17章の間で13年も時が流れてますね。その13年の間、全く何を聖書は記しておりませんでした。アブラムが善悪判断で、ハガルに、イシュマエルを産んだ、それは主のご計画のうちに一切ないことでした。主のご計画はハガルとの間の子ではなく、サラとの間の子、奴隷女、エジプトの女の子ではなく、イスラエルの、その子孫とはアブラハムとサラとの間の子孫です。人はですね、身勝手な善悪判断を用いて、主のこれが主の御心だと思って身勝手に突き進むと、主はですねこの空白の13年、アブラハムに対しては空白の13年、また出エジプトのために対しては空白の、38年超、39年だとするとちょうど13の3倍ですね。それほどの長きにわたり空白、霊的空白の長い年数を主は通らされるんです。この、新命記の方においては、その後長らくあなた方はセール山の周りを回っていたと。で2節以降、新命記の2章2節以降、主は私にこうせられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。この3節のところでも、アラノでの生活40年目に達しております。2章1節では38年以上前、この3節ではもう40年、アラノの生活40年目となって、もうあっという間に時間が聖書の中では流れております。その間、人々は、頭は白髪になり、また人々は年を取り、ある人たちは大勢死に、もっともその不従順のせいでは全員、ヨシアとカレブを除いては死にたいというわけですけども、そうして、若者たちは成長し、そういう年数がこのわずかの節の間に挟まれているわけです。人は何かとですね、私は苦心惨憺何十年、この信仰生活を送ってきたと、そういうことを、年数とか、荒野の第5年目にはこんなことがあった、10年目にはこんなことがあった、そういったことを、何かと披露したがるんですが、しかし主の御前に覚えられるのは主に従順し服従して、そして歩んだ日々であって、主に不従順した結果のその身の刈り取りの長い長い年数、それを主はですね、主の書には記録はされないようですね。きっと天国においてもそうなんでしょう。本当にこの地上での歩みはですね、主に従順し服従した期間がわずか1年で、残りの、89年とかそういう年月が主に不従順だとしたら、天の書物に記されるのはそのわずか1年、だったら本当に主に従順し服従する期間を私たちはこの地上でですね歩んでいきたいですね。主の宮で過ごす一日は千日に勝ります。勝るんです、千日、地上での千日よりも。ですから私たちは本当に主を覚え、主を 思いつつ日々を歩みたいです。さて4節以降、民に命じてこう言え、あなた方はセールに住んでいるエサウの子孫、あなた方の盗賊の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの血を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセール山を彼の所有地として与えたからである。はい、このセール山、視界の、まあ、南の方ですね、南東の方、そこの土地は、アブラハムの子、イサクの子、エサウのその子孫たちに与えている。まあ、言ってみれば、まあ、エサウもですね、まあ、アブラハムの血を引き継いでおり、そして、まあ、エサウとても増加悪なもので、長男の権利を一杯の食物と引き換えにしているヤコブに売り渡したあのエサウですけれども、しかしそれでも主はですね、このエサウの子孫にそのアブラハムのゆえに、まあ、恵みと憐れみを施しているですね、まあ、イスラエルの兄弟にあたる子孫です。でそれで、主はこのエサウの領土にはもうこのセール山を与えているから、だからその土地の領土、足の裏で踏むほどもイスラエルの民には与えていないということを主は命じております。本当に主はですね、まあ、エサウのような俗悪なものであろうとも、でもそれでもですね、その子孫、それに対しては恵みを施しているんです。しかし最もですね、まあ、エサウの子孫は時代を下っていくと、もうイスラエルに友好を示すどころか、もう敵対して、いじめにいじめ抜いて、でそれで結局もう それがもう講じてエサウは結局滅んでしまうんですけれども、とにかくこの時期ではですね、まだ主はそのエサウの子孫に対して恵みを施しているわけです。エサウの子孫はですね、その、まあ、セール山の周辺諸国をですね、本当に勝利してその土地の人々を、まあ、ハムの子孫たちですね、その者たちを滅ぼして、でそれでそこに住んでいるわけです。で、まあ、6節から、食物は彼らから金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。ここで主はですね、あなた方のこの荒野での旅は祝福されている、欠けたものは何一つなかったということを思い起こさせています。イスラエルの人たちにもですね、このエサウの子孫の所有地をそこを渡るときに対する恐れもあったでしょう、不安もあったでしょう。でそれで食物を、まあ、水さえもですね、まあ、水はパレスチナ地方では本当に、まあ、油よりも尊いものですから、それを金で買って食べる、まあ、あらので60万もの人々がですね、その水を食料を金で買って食べる、ですから膨大な金銀が必要なわけですね。果たしてそれで大丈夫なんだろうか、まあ、そういう心配事があったわけですけども、しかし、イスラエルの民に対して主はですね、恐れないように、あなたの神主はあなたのした全てのことを祝福し、この広大な荒野の旅を見守ってくださったということを繰り返して述べて、そして主が共におられたこと、祝福されたこと、何一つ欠けたものがなかったことをですね、まあ、むしろこの荒野でまた財産を増やしたんでしょうか、 本当に主はその行く道をですね、いかに荒野といえどもどこにあろうともちゃんと守ってくださるのが主である、そのことをですね思い起こさせておりました。でそれでですね、まあ、実際にこのエサウの子孫の領土を通ろうとするんですけども、でも、まあ、事実はですね、そうではありませんでした。通ろうとしたんです。主はこの申命記のところではこのように命じているんですが、しかしこのエサウの子孫はですねイスラエルを通らせませんでした。民数記の2章の4節の後半には主が言われているのは、彼らはあなた方を恐れるであろう、だからあなた方は十分に注意せよ、言われております。エサウの子孫恐れたんですね、イスラエル民族を。だから武力でもって、まあ、当選簿をしたわけです。まあ、その、様は民数記の20章のね、メリバの水の、その事件の直後、モーセが、20章14節からのところですね、まあ、さてモーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。まあ、このようにですね、使者を送って、それでこの領土を通らせようとするんです。で実際に、水からも、まあ、畑からも、ね、もし そこ必要なものをいただくとしたら、お金を払ってそれを買いますと、まあ、そういうことを言うんですけど、しかし、エドムは頑としてそれを、結局聞き入れませんでした。でもそれ、まあ、まあそういうわけで、まあ食物を金で買って、でそれでその領土を通るということ、それは結局実現しなかったんですけども、でも主はですね、まあ、ちゃんとこのように、あらかじめもしこのエドムの領土を通るとしたらこのようにしなさい、まあ、彼らもアブラハムの子孫なのだからということで、まあ、そういうふうに命じられました。まあ、このようにですね、荒野での生活を終わろうとするとき、いよいよ主はですね、イスラエルのためにそのセール山の周りを回っていたそのところから北上して、これから約束の地に入る準備をせよ、まあ、そういうふうに仰せられます。でその途中においてですね、まあ、このようなことがありました。で、まあ、今日のところはこのセール山のエサウの子孫ですね、まあ、アブラハムの子孫ところを通ろうとするんですが、しかし結局のところ、そこ通らず、そこで、さらにですね、そこから迂回して、8節のところですね、私たちはセールに住むエサウの子孫である、私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからも、またエツヨンゲベルからも離れて進んでいた。そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいたと。それで、まあ、9節以降、明日以降のところはその、まあ、モアブとかアモン のアブラハムの甥ロトの子孫たちのところですね、そこの領土を通らせようとするんですけども、そこにおいても主はですね、本当にイスラエルの民に恐れないように、本当に主は数々の不思議なことを、また本当にイスラエルの民の信仰がですね、弱いのを見て、ちゃんとそんな弱い信仰のイスラエル人を憐れんで、弱いなりにですね聞き従えるように、そういうふうに、主は本当に恵みをイスラエルの上に施してくださる様を見ることができます。今日の箇所から学べること、それは主はですね、このいかに不従事の結果の荒野の放浪であろうと、主は恵みと慈しみを施すことは忘れないお方であるということです。何節のところで、ね、事実あなたの神主はあなたのした全てのことを祝福し、この広大な荒野の旅を見守ってくださったのだと。人は荒野の旅を災いだと思います。その一年一年をとても長いと思います。でもその一年一年さえも主はですね守り導いておられました。もっともこの永遠の書物には その期間、人間の不従順の上の荒野の旅路の詳細は記しておりません。民数記でも、ね、民数記の学びの時でも、いつの間に40年経ったのっていう感じでしたね。確か18章のところはまだ38年前でしたから、でも、19章もまだそうですね。で20章、19章と20章の間にいつの間にかその、38年以上の年月が流れていたわけです。このように聖書はですね、本当に人間の不従順のゆえの期間は記しません。アブラハムの時も空白の13年がありました。アブラハムの時もまたこの荒野の民も自分の善悪判断で勝手に主の御旨から離れたことを行ったら何が起こるか、空白の期間、長い人間の人生にとってはとてつもない長い期間、その空白の期間が設けられて、そしてその間に人は整えられるんです。でもその空白の期間といえども、主はちゃんとその期間を祝福し、そして欠けたものを何一つないようにされます。荒野というと何もない、ただ、ね、浪費だけ、ただ欠けたものがいっぱいあるかのように見える、ね、食物は一体どれほど彼らは、ね、食べたんでしょうね。マナを一体人は何トン分その38年で消費したでしょうか。まあ、それは分かりません。でもそれでも主はですね、人々を欠けたところを一切なくしてくださるんです。実際この荒野の旅においてその、ね、靴はすり減らず着物もすり減らなかったとあります。本当に不思議なことです。主は人々を荒野というところを通らせるんですが、しかしその荒野の旅路においてもちゃんと恵みと祝福を施し守り、持ち物をなくさないようにされる。そしてその荒野での期間、人々は鍛え上げられ、不従順はそぎ落とされ、愚かさもそぎ落とされていくんです。そして恵みと憐れみによって成長させてくださいますが、でも最もいいのは、ね、元から主に対する従順を貫いて荒野の空白期間を過ごさないのが一番いいことですね。どうか皆さんは、ね、願わくばそのように主に対する従順と服従を貫き通して、ね、もうすっと約束の地に入れる皆さんでありますように。あるいはですね、皆さんのその罪、愚かさのゆえに不従順を犯しても、まあ、荒野を通らされることもあるでしょう。まあ、きっと皆さんの中にもそういう方はいるかと思います。まあ、私もある程度のそういう霊的空白期間もありました。でもそれでも主は守ってくださいました。そのような荒野の旅を通らされるにあたっても、主は皆さんに恵みと慈しみを施し、皆さんのうちからますますいらぬところを取り除いて、皆さんのうちの従順し服従するその尊い性質を鍛え上げてくださいます。どうか皆さんの上に恵みと憐れみが注がれて、本当に速やかに主が与えると約束された祝福をすぐに勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、40年という期間、それは非常に長い時間です。アブラハムにしても13年という霊的な空白期間、主が何も告げられないその期間はとても長い期間でした。私たちが自分勝手な善悪判断をして神から離れたところで身勝手に子供を作ろうだとか、あるいは身勝手にモーセを捨ててエジプトへ帰ろうとか、そういうことを言い出すと、このような荒野、長い長い期間を通らされることになります。願うことなら、私たちはそこを通らず、あなたへの従順と服従を貫いてすぐに約束の地に入れること、それが最も望ましいです。主よ、どうか私たちは本当にそのような信仰を持たせてください。ある人は その霊的空白を主に対する不信仰不従順の上に、ある人は13年、ある人は40年死を取らせることもあります。でもそれでもあなたの慈しみは注がれ続けております。主はいつでも私に帰りなさい、私の言葉を聞き従って命を得なさい、そのことをいつでも言っているにもかかわらず、人はなんと自分の好き勝手、神から離れた善悪判断で動きたがるものでしょうか。主、私たちのこのような性質は本当に速やかに取り除く私たちでありますように。人は、人の自由意志は、それを主は決してそれを強制されません。本当に私たち自身自ら主に服従すること、主に従順すること、しかも喜んで聞き従う、そのたしなみ、それを本当に身にまとう私たちでありますように。そして速やかに幸いを得るこの天性の生徒たちであり、これを聞くすべての生徒たちでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。